Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のキスパートは作家の夢枕漠さん。著書人間って何ですかを踏まえつつ、その大いなる問題の解明について、そしてこれからいかに生きるかについてお伺いしてまいります。学校で教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
夢枕漠。1951年神奈川県生まれ。日本 SF 作家クラブ、日本文芸家協会会員。77年 SF 専門誌奇想天外に掲載のカエルの詩でデビュー。以後、キマイラ、魔獣狩り、ガローデン、陰陽師などのシリーズがベストセラーとなる。89年、上弦の月を食べる獅子で第10回日本 SF 大賞。98年、神々の頂きで第11回柴田錬三郎賞を受賞。2011年、大江戸長客伝で泉鏡花文学賞、船橋誠一文学賞を受賞。2012年、同作で吉川英治文学賞を受賞。小説以外でも多彩な才能を発揮している。最新刊は集英写真書、人間って何ですか。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の夢枕漠さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
集英写真書から人間って何ですか、はい、こちらが出版となっています。人間って何ですかということをテーマに、さまざまな分野の賢人たちとの対談が収められているということなんですけど、今回は新書という形でのご出版なんですが、はい、夢枕さん、新書でご出版というのは今まで
何冊かあるんですけれども、うん、新書ってもノベルスという新書があって、あっちはもうずっと長いんですけど、こういったノンフィクションっていうのは数少ないですね。
結構珍しいパターンかなっていう感じ。
そうですね、 2,3、うん、冊ぐらいじゃないですかね、うんうん、僕はこれまでの中でも、ええ、う
ん、で今回そのタイトルが、はい、人間って何ですか、はい、ね、かなりストレートにド直球できましたけど、
はい、直球ですね。
、この人間って何ですかっていうことに、ええ、そもそもその夢枕さんが関心を抱いたっていうのはいつ頃からの話なんですか。
いや、気がついてみればもう物心ついてからみたいな感じですよね。いや、その時はもうこういう質問じゃないですよ。例えばこの道はどこまで続いているのかとかですね、うん、家の前にある道が例えば東京まで続いてるっていうのは信じられなかったんですね、最初は、
はい、
でもよく考えたらこっから、まあ、日本中、まあ、陸でつながっていれば、うん、どこでももう歩いていけるっていうのはまあ不思議だったんですよね、うんうんうん、やっぱりそういう疑問とか、はい、いろんな憧れみたいのがやっぱり先日詰めると人間ってなんだろうみたいなところに落ち着くっていうのが、うん、やっぱりこの仕事始めて26歳で始めたんですけど、ずっとやってきたことのやっぱりそのなんていうんですかね、総合クエスチョンっていうんですかね、
一番根っこにある、
トータルするとこれなんだなっていう感じですね、うん、
全てそこに行き着くっていうの、
はい、宇宙とかいろんなものが好きで、
はい、
歴史なんかも多少好きで、あとは生命とか進化とかね、どうやって生命は誕生したのかっていうのをやっぱり知りたかったんですよね。だからもう中学生の頃はそういう本をかなり意識的にずっと読んできたんですよね。で結構結局その宇宙にしても時間にしても進化にしても結局今の人間の立ち位置っていうのはどこなんだろう、例えば宇宙のどの場所に立っていて、その中で自分という存在はその 何なんだろうっていうことなんですよね。小説書いてるのも結局そういうことなんですよね。
それがじゃあ本当に物心ついた頃から、
ついた頃からだと思いますね。だから長いって言えば長いです。ただ自覚したのはこの十何年かですね。
あ、そうですか。じゃあもうそれこそ作家としてもずっとやってこられた。
やってそうですね。
中で、
だから前から僕はいろんなその道の専門家の人に話をその聞きたかったんですよね。だから宇宙論のその権威、いろんなことを知ってる方に、宇宙がどうしてできたのかっていうのをそのやっぱり聞いてみたかったし、それからやっぱり進化とか生命のことについて詳しい方にどうやって地上にその生命が生まれたのか、個々のところで言うと地球が作った生命は我々の遺伝子をたどっていけばたどり着く最初の生命1個なのか、例えば、いろんな実験の流れの中で生命と呼べるものはもっと何種類もね、地球は製造してるんじゃないかっていう疑問が抜けきれないんですよね。
ああ、そのご自身として、
だからその今我々のような遺伝子じゃない別のそのシステムで、その生命活動をする生命っていうのがあったんじゃないか、じゃあなんで消えちゃったのか。もしかしたらその生命をその生産する行為っていうのを地球がやったのはね、まあ過去のどこかの時点だと思うんですけど、現在でも製造してるんじゃないの？
ああ、今がスタートでもいいじゃないかっていう。
今がスタート、まあスタートってもう我々がいるんで、過去にはスタートしてるんですけど、新たな生命の創造っていうのは、つまり進化じゃない、一番最初の生命がどっか深海のね、例えば火山がこうできて、海水温が例えば250-260度とかね、あそこはなんていうんですか、その気圧っていうか水圧が高いので、100度でももちろん沸騰しないので、そういうところでもしかしたらまだ地球は生命を生産してるんじゃないかとかね、
それが全然違うシステムの
なんか生命であるのかなとか、なんかもういろんな疑問があってそうよってもね、知ってる人に聞かないと分かんない。
まあまあそうですよね、
そういうことを聞いてみたいな、で最終的にはそういう中で人間ってなんだろうみたいなところをちょっと、
じゃあ人間ってなんだろうっていうことはまあ本当に大元というか一番根っこのところあるけど、それを多方面から攻めてみたい、
多方面からちょっと、そうですね、
それが本当でも物心ついた時からのある意味テーマであって、で、まあ、それを、こう、人間ってなんだろうっていうことが自覚、この十数年で、かなり強烈にしてきた中で、いうことで、じゃあ、いろんな人に会いたい、
会いたいったら、じゃあ、やりましょうという、この企画がそれで実現したんですね。その話をしたら、じゃあ、うちでやりませんかと、こちらの集英社の方で言っていただいて、まあ、実現をしたということ。
じゃあこれは連載というような形？
連載ですね。これが、言葉という、雑誌で、三月に1回、年に4回出る本なんですよ。で、毎月だと僕の方もちょっと時間を取るのが、ちょっとしんどいんですけど、三月に1回ぐらいだとちょうどいいかなと。で、お会いする方の本を、1冊、2冊、もう1回おさらいで、読んでおく時間もその三月の間にはありますので、ちょうどいいペースでしたね。
そしてじゃあ今回、まあ、結果これ8名の方が今回ね、じゃあこれもう全員これが連載で伺った方々という感じ、
そうですね、全員8名、その都度1回ずつお一人お話を伺ってやってきた。
なるほどなるほど。でもやっぱり夢枕さんというと、もちろんね、その小説っていう舞台が一番メインだと思う、フィールドとしては、そういうこういういわゆるノンフィクションというか、まあインタビューですけど、というものっていうのは今までとは違う作業だったんですか？
いや、インタビューっていうとね、まあそれぞれいろんな達人の方がいるんですけど、僕割と対談って多いんですよ。いろんなところで言うと、格闘家とたくさんやったりとかですね、あとは同業者とやったりとか、あとは全然別のジャンルの方とやったりしてますが、僕の方のもうこういう人と話をしたいっていうことでやるのは今回が初めてですね。
なるほどなるほど。でもまあ対談そのものは今までもいろんな形でやってきたし、ということで、じゃあ割とこう、フランクな形でご自身も望めた感じだったんですか？
そうですね、フランクっていうよりは僕の方で聞きたいことがあったの で、
あ、 そうですね、
そういう意味では楽でしたね。だから多少困ったのは、知ってることを聞かなければいけないケースもあっ ったわけですよね。つまり自分だけで、うん、2人だけでこう、うん、話をしている分にはいいんですけれども、基本的には活字になって読者の方が読んだ時に、
う
ん、
そうですよね、
いきなりその前提を取っ払ってその知りたいことだけ聞くというのはちょっとなあというところがあったので、うん、
なるほどなるほど、
多少少し、うん、
おさらいも含めて、
おさらいも含めてそういうことは、うん、やりましたけれども、ね、
でもじゃあ、でも全体としてはかなり楽しい作業であったっていう感じ。
いや、もう楽しかったですね。Let's get knowledge
with fun。 先ほどのパートもちょっと触れましたが、今回全8章というか、まあ、8名の方に会ってという、ね、はい、形になってます。どんな方々が登場するのかっていうのを改めてご紹介いただくと、どんな感じですかね。
まず脳科学者の池谷さん、うん、それから宇宙論の、佐藤さん、あとは縄文研究者では岡村さん、うん、それから生命の分では長沼さん、うん、それから宗教の方ですね、これは島園さん、うん、あとはダイオウイカの久保寺先生と、はい、うんうん、あとはこの八代さんは、うん、iPS 細胞の方の、うんうんうん、方では何冊か本も出している方で、うん、じゃあ私の古い知り合いなんですね。
ああ、そうでしたか。
だからついその知り合いトークになるのをこうちょっと制御しながら、いろいろ話を、
はい、
一番最後が、うん、ビートたけしさんで、
はい、
これは一番最後に、うん、やっぱりその科学的な視点っていうよりは、うんうん、人間ってなんだろうっていう時に、うん、その死に方みたいなものをね、
死に方
ちょっと聞いてみたいなと思って、うん、ちょうど私が今年で63なんですね、
はい、
でビートたけしさんも私より何歳か上なんですよ、67ぐらいですかね、うん、678、そのうちのどれかだろうと思うんですが、
はい、
ビートたけしさんはもう誰でも、まあ、知ってる、うん、まあ、いろんなもう目にあったり、うん、その、うん、してる人なんで、そろそろ僕ら残り時間を計算する年齢なんですね、うんうん、僕の場合はその残り時間計算して、まあ、80ぐらいまで生きてあと何冊本書けるかな、でその時にその自分で書く本をもう調整しなきゃいけないんですよね。だからアイデアの量が僕の場合多くて、うん、死ぬまでにもう全部書けないんですよ、そのアイデアを。
あ、
だからそのアイデアが、まあ、仮に100あれば、はい、そのうちの20か30ぐらいに絞んないといけないですね。
もう優先順位つけなきゃいけない
書くの、はい、だからたけしさんももしかしたらそういうどういうふうに自分 の、 そのお笑い芸人でありその監督であり、はい、まあ、いろんなことやってらっしゃいますけれども、うん、そういった自分とどういうふうに折り合いをつけながらこれから年を取って、うん、まあこんな死に方したいなみたいな話をね、ちょっとね、聞いてみたいなと思って。
ああ、最後にビートたけしが来た。はい、じゃあなんかまあ、それぞれ、まあそれまでの7名の方は割とそれぞれのなんかね、はい、分野のエキスパート、まあ格論みたいな感じですけど、ビートたけしさんで総論でなんか最後まとめたみたいな。
そうですね。でもただ、僕はたけしさん割と好きな人間だったので、やっぱりついついなんていうんですかね、個人的な方へ話がちょっと、まあ、僕の方で聞きたいことなんかいろいろあったりして、はい、まあ、そちらの方の話もいろいろしてしまってですね、そういうところは上手に本にするときに取ってあるんですけども、
あ、そうですか、なるほど、
でも少し、うん、サービスをしていただいたかなっていう印象ですね。なんかこちらの方が何か楽しませてもらっちゃったようなところがあって。
でもこれらの方々今回8名ですけど、はい、人選というのは基本的には夢枕さんの方でオファー出して、
私の方では何人かこの方というのは行ったりした分もあるし、
はい、
あとはジャンルの方のお話をして、うんうんうん、このジャンルでどなたにしましょうかっていうところで、あとは編集の方とお話をして、こういう方こういう方こういう方いますけれどもどうですかっていうことでお話をしたり、あとはもう忙しくてとてもこの方はダメだろうっていうような方もいらっしゃったりとかですね、でも基本的には僕の方で伺いたいジャンルの詳しい方を呼んでお話を伺ったということです、ね、
なるほど。じゃあそれは基本的にはほぼ網羅できた感じ。
そうだともうやっぱり倍ぐらいですかね。
あ、そうですか。
もう少し行くとですね、まあ、いろんな興味ありますので、
うんうんうんうん、
ただあんまりやりすぎてもその取り留めがなくなってしまうといけないかなというので、
うん、
とりあえず2年でという目標はもう最初に
決
めておいたんです、
ね、はい、 じゃあ一応興味のじゃあ半分ぐらいは、
う
ん、カバーできたか。
そうですね。でも大体こういうのってやればやるほどその興味の幅っていうかその質問することが増えてくるので、うんうんはい、
なるほどなるほど、
まあ、チャンスがあれば今度は、うん、他の方とも、うん話をしてみたいなとは思ってるんですけど。
なるほど。まあ、それぞれに本当に興味深いとか印象深いものばかりだと思うんですけど、はい、その特にこう印象的だったみたいなとこってのは何ですかね。
そうですね。やっぱり皆さんそうなんですけれども、うん、まあ、一番最初は、池谷さん、はい、脳の、方で、いつもね、一番最後に、人間って何ですかっていう質問をするんですよ。
あ、それはもう決まりの質問です
ね。大体一番最後の決まりの質問なんですけれども、はいうんその時にその、まあ、いろんな話してる中で、人間って何ですかっていうその答えとしてですね、宇宙のエントロピーを増大させるための、存在だろうってこうおっしゃるんですよ。
人間が。
人間が、うんうんうん。エントロピーとは何かっていうことなんですけど、そのエントロピーが増大するというのは、宇宙がだんだん静止に向かって熱としてどんどん冷えていっても均一な温度になっちゃう宇宙全体がね、うんうん、で宇宙全体がもう動くのを止めてしまうというその一番最後の状態がエントロピー増大という状態なんですけれども、は
い
うん
まあ、究極の無秩序っていう感じですね、はいはい、
で人間というのは逆に秩序を作る存在なんですね、
はいはい、
だから人間がその宇宙を熱量的に死滅させるために生まれた存在であるというのがね、ちょっと僕は不思議だったんですね。
もう全然ね、逆ですよね。
逆のことを人間ってやってるんじゃないか。うん、つまり、まあ、生命ということで、池谷さんおっしゃったんですけど、
はい、
ところが、さにあらず。その、一時ある場所にそういう生命が存在して、生命活動を行うとですね、秩序が生まれて、その秩序を生む行為が、宇宙のエントロピーをね、増大させるんだって言うんですよ。
むしろそれを
加速させる。むしろ加速させるように、その生命というのは、機能するんであると。こうおっしゃってですね。すげえな、これはと思ってですね。
ねえ、そうですね。
それは僕はもう、驚きましたね。それは一番最初から。
まあ、本当そういった驚きのエピソード満載
で。満足でしたね。あとは、もう、縄文のね、岡村先生も。はい、これは、神の手の事件で、ちょっとご苦労された先生なんですけど、私は、あることから、知り合いだったので、ちょっといろいろ立ち入ったお話も、伺って、特に、僕今、小説を書いてますので、縄文人って何者だろうかっていうのはすごく興味があるんですよ。で、縄文人って、文字資料を一切残してないんですね。だから、縄文土器と、貝塚。ああいったものぐらいなんですよ。文字がないので分かんない。でも絶対その縄文人っていうのは神話を持ってたはずなんですね。それはもうある程度文化を持って生きていれば必ず神話があるんで、その神話をね、なんか作家としてでっち上げたいなっていう、その、僕の方ではそのスケベ心もあったりして、
はい、
それで、まあ、縄文人って一体何考えてたんですかねとかね、どういった神話をその、まあ、縄文人が、持ってるとしたら何なんだろうというようなお話もちょっと伺いつつ、ちょっと大変興味深い、ちゃんとストーリーのある絵が描かれた土器があるというのも教えていただいて、普通縄文土器っていうのはドラマが、ドラマっていうか動物、蛇の形をかたどったりとか、火炎土器とか、まあいろいろあるんですけれども、そういったあるストーリーが存在する絵のようなものがね、土器に描かれてるっていうのが、そんなにないんですよ。で、私がその教えていただいたのは、その弓を持って男女が森の中へ入って熊を弓で取ったというようなストーリーがね、伺えるようなその絵が描かれた土器の話を聞いて、熊といえばもうね、アイヌの、あちらの方では、神様ですからね、
はい、
でいろんな儀式にも使いますので、で、弓でいたりする儀式ありますよね、熊を捕らえて。だからそういったいろんな共通点そのあるんじゃないか、その、アイヌの人たちがやってるその言うからに、もしかしたら縄文人たちの、信仰していた神様の痕跡が残ってるんじゃないかっていうような話を、伺ったりしましたね。
本当にでも多岐にわたってそういう驚きのエピソード満載っていう感じ、
ね、そうですね。この本は本当に僕自身が 楽しみながらそのセンスオブワンダーっていうか、うわっっていうその驚きを持っていろんな話を聞けたというのがもう本当によく入ってると思います。
僕はちょっと興味深かったのは、はい、その決まりの人間って何ですかっていう質問に対して、はい、まあ皆さんそれぞれお答えになりますけど、特にサイエンティスト方面の方々が、もう何名かの方々がその自分が何者であるかを考える生命体なんだみたいなそういう定義をされ、
そうですね、
何名かの方がね、されてて、おお、なんかまあ我思うゆえに我あり的な、
我ありみたいな、ね、そうですね、
そうなんだとか思ったんですけどね。
やっぱり人間ってちょっと脳がやっぱ異常に発達をした生物なんで、ついね、なんていうか生命を維持するのに必要ないことまでね脳が考えてるんですよね。だから単に生存競争に勝って生き残るためだけならば、俺ってなんだろうっていうのは考えなくていい存在なんですね、自分と。それは
そこはなくても生き残れる、
生き残れるんですよ、うんうん、だから単に、はい、ですから地球上で一番その長期間支配した生き物って恐竜なんですよ、
うんうんうん、
これはもう1億年とかその人間なんかたかたか数百万年ですよ、ね、人類と呼ばれるところから数えても、うんうん、その中でも何億年もその生きた、うん、恐竜が考えますか、その俺ってなんだろうみたいな、なんで生きてるんだろうとかね、なんで俺はこうやってその他の生き物をね食わないと生きていけない存在なんだろう、神様教えてくださいって恐竜は言わないと思うんですね。だからおそらく単に自分の細胞を増やして生きていくということについては不要なもんだと思うんですね、我々今人間が持っているそのいろんなものって、そこがやっぱり人間って面白いところ。
必ずしもそれは必須アミノ酸ではない。
そうです ね、もう必ず必要なもんじゃな ないむしろ邪魔なもんだと思うんですよね。
邪魔なものかもしれない。
だから人によってはそれを考えすぎて自ら命を絶ってしまう方もね、ありますので、ね、人生不可解といって、滝から飛び降りてしまった ね、
はい、
方もいますので、やっぱり皆さん、その自分のやっぱり研究されていると思うんですけど、その中でやっぱり人間っていうのに対する興味っていうのはやっぱりどっかにないと、他の研究っていうのはやっぱり、立ち行かないんじゃないかなという気はしましたね。
なるほど。逆にそれがあるからこそ継続できるし、
そうですね、どっかにその、自分の中に人間ってなんだろうみたいなものがないと、まあ、宇宙論のことをやるにしても何にしても、やっぱり宇宙のことを考えれば考えるほど、なんで人間みたいなその生命体が生まれたんだろうっていうものは自然にこう出てきますので、宇宙論の方ではそれ先日詰めていくと人間原理みたいな、
人間がいるから
人間がいるから宇宙があるんだみたいなその極端なことを言っちゃうとね、そういったところまで行ったりしますので、
だからね、なんかそこに一つ修練していく方向があるってなんか面白いなと思って、ね、本当だからサイエンティストなんて本当にいわゆる理系の極みみたいなところで、はい、だけどそういう一方では哲学の極みみたいなところとすっごい通底するっていうのが面白いなと思ったんですよね、
僕自身は八代さん iPS 細胞の方の話を伺ったんですけれども、はい、僕の方で今書いてる30年ぐらい書いてる話があって、
はい、
それはあるその少年がね獣に変身してしまう話を30年ぐらい書いてるんですけど、
はい、
このね獣に変身してしまうメカニズムとロジックをどうしようかというその個人的な相談までこの現場でしてしまってですね、
はい、うん、ねかなり有効な手がかりが得られた、
いい手がかりを教えていただいたりして
あ、
それじゃあ使わせてもらっていいみたいな話を
じゃあ本当に身の回るお話でしたね、いろんな意味でね、
はい、Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の夢枕漠さんです。集英社新書から人間って何ですか、出版となっています。まあでも人間って何ですか、改めて、まあ、壮大というか、まあ字は違いますけど極めてこう漠としたテーマであるという感じ、
そうですね、
感じはしますけど、
この中で僕は宇宙の広さって無限だと思ったんですね、うん、まあ、実際にまあ無限じゃないんですけれども、うん、
はい、
だからこれだけその恒星がたくさんあって、
うんうん、
でこれだけその星がたくさんあって、その惑星はいっぱいあるだろうと、これだけ恒星があれば、 で、その惑星の中には生命を生んだ惑星もいっぱいあるだろうと思って、うんうん、長沼さんにこのことを伺ったんですよ、
はい、
どっかにね、我々のような知的生命体というのはかなりの確率でいるんじゃないかっていう話をしたら、うんうんうんうん、そうはいませんよっていうお話だったんですね。
そうはいない。
いない、
うん、
つまり生命を生むその惑星というのはあるかもしれないけれども、うんうん、それが知的生命体になるまでに、うん、その環境が整った星、
うん、
あるいは時間とかいろんなものを考えていくと、まだ宇宙は狭すぎる、足りないっていう話をされてですね。
宇宙は狭すぎる。
狭い。だからもっとその構成の数があって、うん、もっと惑星があって、うん、その惑星の中にその、生命体を育めるような惑星がもっとたくさんないと、うん、知的生命体ができる可能性というのは少ないんじゃないかっていうね、今まで僕が考えした、つまりこれだけ宇宙に星がいっぱいあるんだから知的生命体いるだろうみたいなことを思ってたら、それをこう見事にこうひっくり返されて、やっぱりこういう自分が考えてきた、そのなんていうんですかね、もう当たり前のように考えてたことをひっくり返されるときはね、快感ですよ、本当に。
しかもそれはかなりの説得力を持って、
いや、そうなんです、やっぱりそのいろんな話を聞いてるときに、ほろっとそのおっしゃるんで、やっぱりそれはもうね、目の玉をこう叩かれるようですよ、パーンってもう手のひらで。
そうですよね。
そうかってやっぱりこう、うん、その瞬間に思いますので。
なるほどね、そうですか。で、結果はまあ今回いろんな方との対談をされました、はい、
ええ、
でこう決めのセリフというかね、質問、人間って何ですかっていうのをいろいろぶつけた、
ええええ、
これ今回対談を一通り終えて、
ええ、
その人間って何ですかっていうものへの答えは夢枕さん的にはつかめた。
いやー、それがね、うん、ない、やっぱり分かんないですね。
やっぱり分かんない、
うん、っていうのはやっぱりね、うん、人間って何ですかっていうの答えはもう遺伝子全部ゲノム解析をしてこれですよっていうしかないんですよね、もし言うとしたら、
うんうん、
でも知りたいのはそれじゃないわけでしょ。その僕らがそのなぜ人間とは何かっていうのをその聞くっていうのは、うんうん、
はい、
やっぱり先日見るところ人間とは何かっていうと客観的すぎちゃうので、
うん、
俺って何だろうみたいなとこだと思うんですよね、うん、私はなんでここにその生を受けて、
はい、
自分がいるこの場所で何をするために生まれたんだろう、何をやっていけばいいんだろう、金儲けだけしていいのかとかね、そういったことだと思うんですよ、
うん、
でこれはね永遠のテーマで、
うんうんうん、
答えがない設問ですよね、おそらく。
ははなるほど。
人間って何ですかには。
そうだから、その中で僕は、生物学者の八代さん
の、
はい、答えが秀逸だなと思ったら、解なしっておっしゃって、
解なしってね、分かんない、解がない、
うん、
でも本当にやっぱり刺激的でしょ、その。
そうですね、うん、
僕らのようなその文化系の人間が答えがないっていうよりは、やっぱりその科学者のきちんとね、学問してきた、その研究してきた方が解なしっていう時はやっぱりその重みがね違いますので、
そうですよね、
ええ、
うん、でもやっぱりその解なしっていうこともだから、多分その唯一絶対の正解はないんだというような、
ないんだということですね、
ことでしょうね、でもある意味それは裏返して言うと、そのいろんな方がこうそれに対しての答えはされてますけど、
ええ、
あえて言うなら全て部分的に正解なのかもしれない。
そうですね。
だからやっぱ、なんかそれの寄せ集め、すべて集合体が、まあ正解に近い。まあ、
答えといえば答えで。
解に近いものかもしれない。
まあ、逆に言えばもう無限にあるところですね。
そうですね。
人によって、もういろんなその答えがあるだろうし、
うんうん、
まあ宗教によってはもう答えもあらかじめ決まってるような、ね、宗教もありますので、
うん。そうですね。でもやっぱり、ある意味そういう考えに立つと、いろんな、こう、選択肢じゃないですけど、いろんな答え、らしきものをこうそれぞれが出し合うみたいなことがこうより近づく、まあ必ず正解っていうものがないにせよ、そこのその方面に近づくってことにはあり得るかなってちょっと思ったんですけどね。
そういう話をしてるときにですね、割と多かった感触の答えっていうのがね、それを聞かれると困るんですっていう、そのかなり本質的な質問ってあるじゃないですか。あの島園先生の場合だと、あの宗教学者でいらっしゃるので、ところで宗教って定義できるんですかっていう話をしたときに、
はいはい、
それがね困るんですよっていう、その宗教って実は大変定義しづらいものでね、例えば、はいはい、明日晴れるって思うことは、うん、その宗教なのか信仰なのかっていうね、そういったレベルのところから始まって、うん、例えば儒教とかね、うんうん、ありますよね、うん、あの孔子がやったその体系、 これは宗教なのかとかね、まあ、いろんなその宗教を定義づけするときにいろんな問題が起こってきて、うん、やっぱりね解なしみたいなところになるんですよ。
一番原理的なとこは、
皆さんやっぱりね困るポイントは根本的な質問をするっていうのがその困るわけですよね。だからあのなんでこれがこうなるのかっていうその部分的なものには答えが出てることはたくさんあるんですね、うんうんはい、ただ根本的なそのところになるとわ、うん、からない。例えば宇宙一体どうやってできたのか、まあ、真空状態があって揺らぎのようなものがあってできたっていうんだけど、その1秒宇宙ができてから1秒経ってからのことは説明できるわけです、うんうん、でもその1秒、うん、生まれてから1秒の間は今の物理法則がその通用しないくらい極小の世界なので、うんうんはい、言えないんですよ。だから
ある意味そう1秒以降はまあ正解があるのかもしれない。
正解っていうか答えが ね、うん、そのいろんな科学的な知識を積んでいけばある程度その1秒以降は説明できる、はいうんうん、じゃあ、うんうん、その1秒より以前はどうなのよっていう時にやっぱり困る説問なんですよね。なるほどなるほど。
あ、だからまさにそこは一番原理的なというか一番原点に近いところは、
だからこれって何ですか何ですか何ですかって追い詰めていくとやっぱり一番最後にはね無限の前に立ちすくんじゃうんですよね。なんか無限になんかがあるその一番端っこに立った時にどうしようっていうそので、やっぱりその感覚がいいんですよね。やっぱり僕もこれをやったのはそのそれぞれの学問のジャンルの地平線がどこなんだろうどこなんだろうっていうような興味もありましたね。今この学問ではどこまで分かっていてどこまでが分かってないのか。僕らあの小説書いていて、はい、一番困るのがね、うん、何が分かってないのかっていうのを調べられないんですよ。つまり本を読んで書いてあるのはね、分かっていることは本になってるわけですよ、うん、だからこっからここまでは分かっているけどこっから先の何が分かんないのかっていうのは直接研究してる方に聞かないと分かんないですね、うん、で、そうですね、皆さんなかなかねおっしゃらないそのおっしゃらないっていうのは、はい、つまりあの論文にならないことは言えないですね軽々しく。はあはあ、お酒飲みながらだとそのおっしゃってくれる時もあるんですね。例えば、はい、縄文人は何々じゃありませんかみたいなことを聞いた時に、うんうんうん、ご本人がそう思ってても活字になる時にその、はあはあ、彼がこう言ってたってその活字になっちゃ困るわけですよ。
なるほどなるほど。
つまり検証できないので、
はい、居酒屋トークなら OK、
居酒屋トークなら OK みたいなその雰囲気はあるんですけど、うん、だからよく言われるのは作家の方は羨ましいですねってそのおー、分からないことをその、はい、書いてもいいという、はあはあはあ、僕らはその分からないところからが仕事なんですね、うん、だからどこまでが分かってないかっていうのは分かれば、うんうん、そこから先は嘘がつける領域なんですね。
なるほどなるほど。こっから先はもういくら言っても OK な領域に入ったっていうことになる。
だからやばいのはね、うん、自分で分かった気になって、うん、じゃあこれとこれが分かってるのでこう書いてみようって言ったらそれは実はもう、うん、
証明されてます
よ。昔にも証明されて分かってることなんで、うん、それはあなた嘘ですよみたいなことが怖いのでだからその一番最後の崖っぷちのギリギリまで行って、うん、こっから先は地面がないみたいなとこまでをちょっと見たかったなっていう感じもあったんです、うんうん、は
じゃあでもそれは今回ある意味いろんなところの崖っぷちの際はいろんなところ
際みたいなところがね、うんうん、あの
見えてきた、
ええうん、でやっぱりその分からないところが楽しい。
そうですか。じゃあ今後そのゆえむくらさんご自身の作品にもこう色濃く投影されてくるところが多い、ええ、
そうですね。僕縄文とそれから宇宙論の文と、うんうんおそれから、まあ全部ですね、今話してたら。全部それぞれ少しずつ今自分が書いてるものに投影されていくのは間違いないです、ね。
で、この辺が際だから、こっから先は。もう。
そっからもう一番楽しい。嘘を作る分に。はあ、
そこの見極めは本当専門家じゃないとわかんない、
ね。いや、もう本をね、読んでると、わからないことがわかんないですね。
うん。そう、何がわからないんだろう。
わかってないのかっていうのが、その、書いてないので。
はあ、じゃあやっぱそれは直にあって、お返ししかない。
そうすると皆さん専門の方なので、うん、ここまでは分かってるんだけどこっから先は分かってないんですよっていうことは教えてくださるんですね。
でもなんか、まあ、いろんなフィールドでその本当に さっきの原点の話じゃないですけど、そこには到達多分できない、はい、ゼロのとこには到達できない、
はい、
そうなる と、でもそこを目指してみんな、こう、日々邁進する
っていうことですね。やっぱりみんなそこへ一歩でも、ほんのちょっとでも近づこうという、うん、行為ですね。だから、僕らがやるのは勉強なんですね。つまり誰かがもう、ある程度、その答えを出してくれたものに対して、どういうことが分かったんですかっていうのをその学ぶのがまあ勉強で、彼らがやってるのは研究なので、分からない、まだ誰も人類が知らないことを、そのこれから彼らが一歩踏み出せば、その一歩分だけその人間の知的財産が広がるみたいな場所のお話ですね。
ですね、まさにだから、そこは本当切り開いてるっていう感じですよね、多分ね。
いや、みんなやっぱり若いですよ。かなりお年の方もいらっしゃいますけど、実際やっぱり自分の好きなことをやってる方ってみんなお若いですよね。それでちょっと家族のお話も伺ったりすると、はい、知らないんですよね。つまりお父さんの価値を、 お子さんが
ああ、お父さん何やってんだろうって、
お父さん何やってんだろうね。例えばね、息子とか、まあ、子供に、はい、あのところで、あのお子さんは、自分のお父さんが佐藤というその宇宙論の学者だってのを知ってるんですか、そのすごい人だっていうこと、いやそれがっていうあの話なんですね。だから僕らもそうですよ。家にいるとお父さん家でいつもゴロゴロして、何やってんのですよ、うちの娘は。
あら、そうです。
もう大きくなって僕が何やってるか分かりますけれども、僕がその娘の価値観に踏み込んだのはですね、陰陽師というあの私の書いた小説がテレビのドラマになって、あのスマップの稲垣さんが生命をやってくれた時に、あのお父さんが娘の価値観の中にやっと入ったっていう、
ね、あ、稲垣五郎がやってるやつを書いてるのお父さん
っていうことでね、お父さんすごいっていう意外と家ではね、お父さんですよね、やっぱり。そう、Let's get knowledge with fun.
まあ、今回のね、いろんな対談の、まあ、それこそ発端というか原点に戻ってしまうのかもしれませんけど、はい、その今この時代とか社会というものを今村さんご自身はどういうふうに捉えてらっしゃるんですか。
社会、
うん、
ね、今の社会ってやっぱりどうしようもないなっていう部分があるんですよ。じゃあその歴史の中でどうしようもなくない時代ってあったのかっていうとね、ないんですよね。
じゃあ
いつがいいの？やっぱりね、常にどうしようもない。やっぱり権力者は自分の身を守るために、救急としていてですね、で、中国の4000年の歴史で、僕の感覚ではね、いい時代って数十年ですよ。あの4000年の。
4000年分の。
間で。
十数年、
ほんのちょっとですね。で、それはどういう時かっていうと、例えばあの元宗皇帝の時代、唐の時代にほんの数20年ぐらいあったくらいなんですね。あの唐の時代でいうと、数えていくとほんのわずかなんですよ。で、ほぼね、例外なく大虐殺か、全部あの上層部を殺し立てまつってですね、政権奪った直後の数十年ですよ。
ああ、クーデター直後。
クーデター直後とか、ほんのその2、30年ぐらいのものがほんのいくつか数えるほどあるぐらいなんですよ。やっぱり今僕らが困ってるのは、その、まあ、原発のことであるとかね、いろんな問題ありますよ。でも、それはもうね、人間だからとしか言いようがないんですよね。だから共産主義とか、社会主義とかいろんなものが、その社会的歴史的な実験をやってきて、だんだんこれはいい、これは悪いみたいのが分かってきて、まあ民主主義はもしかしたらパーフェクトじゃないけど、まあ良きものの一つではあるかなぐらいの勉強はもう我々人類はしてるじゃないですか、民主主義っていうのは。それでも今のこの状況なわけじゃないですか。あの戦争は終わらないし、消費税は上がるわ、いろんな、これはもうね、人間だからしょうがないとしか言いようがないんですよね。だからこの社会についてどう思うかって言われると、もう、
もともとどうしようもない、
どうしようもないんじゃないですかね。だからその中で完全なものは多分ないと思うので、まあ、どこまでその近づけるかっていうその努力しかないと思う、ね、あとはもう個々の人がもうこういう社会だから、その中で自分が 何をして死ぬかっていうことは自分で選べると思うんですよね。だから僕らができるのは社会を変えることっていうのもいろんな目標としてありますけど、もう具体的に社会変えるには何秒票を取れるかにつきますよ。だから誰か選挙出るんだったら、その人を応援するんだったら何秒票を持ってきてその人当選させて社会を変えることができるかっていうところに尽きるんですけど、それはやっぱり難しいですよね。だから僕らができるのはどうやって死ぬかですよ。何やって死ぬかぐらいなとこですよね、自分でチョイスできるのは。だからそこで多分いろんな生き方が多分生まれてくると思うんですけど、ね、
なるほどなるほど。でもなんかそれ今お話をお伺いしてて、さっきの、先ほど来の話とちょっと、ね、リンクしたんですけど、結局正解っていうのは多分ない
ないですね。もうおっしゃる通りですね、
うんうん、であとはでもどんだけそれ個々人のレベルで一人一人のレベルで納得お互いできていけるのかみたいなとこに尽きてくる。
僕のやりたいことと違う人のやりたいことがぶつかった場合、うん、やっぱり問題起こりますよね、うん、それが2人でもあるし3人でもあるし、どうしようですね。だから僕なんかで言うと俺の本だけ売れればいいやみたいなねところにこう行っちゃいたくなるんですけど、うん、何らかの形でなんかその良きことのために多少の時間は割いておきたいなっていうのはこの頃よく思うようになりましたね。ただ何をやればいいのかっていうのは全然わかんないんですよね。あんまり死ぬ時に多少何か、世のため人のためになることを少しくらいはしたなという自覚を持って死にたいなと思うんですけどね。だいたい自分のこと考えるとひどい人間でしょ、大体僕も自分で思いますけどね。
まあ言えないことはたくさんありますよね。
ひどいなっていう感じがするんで、いいのかな、俺みたいな。なんか世間騙してないかみたいな、ところもあるし、柳瀬隆さんのね、アンパンマンの、あれすごいいい話じゃないですか。もう何が正義かって言ったら、飢えてる人に、食料を与える。これはもうね、どっから見てもその、矛盾っていうかそのね、いいことなんだっていうところでそのアンパンマン誕生して、自分のね顔をこうパッと切ってあげてしまうっていう、手のひらを太陽にってね、柳瀬さんが作詞してたんですもんね。やっぱり本当に10分の1ぐらい分けてほしい気がしましたね、本当に。
やっぱでもね、本当そこを少しでも目指してっていうのはやっぱり意識にあるのとないのとかね、違うかもしれない。
ありますね、やっぱりなんか罪滅ぼしのあれも少しあるし、そういうことしないとダメだろうなと思ってるんですよね。なんか無我夢中でやってきて、ようやく60超えてから多少ね世間を気にするようになってきたっていうか。
でもね、そういった意味でその人類って言ってもういいのかもしれないですけども、いろんな問題があって、いろんな課題があって、でもやっぱりもっとこうなったらいいのにとか、こうどうなったらいいのかなっていう部分でやっぱりそういうことになってくるんですよね。自己犠牲っていうのもちょっと、まあ、言い方はちょっと違う
な感じで。なんか恥ずかしいんだよね、自己犠牲なんていう時にね。
またそれはすごい。
自己犠牲目指してますなんていうと、お前嘘だろって言われて、もうね、その通りですってしかないから、もうね。
そうですね。
いやいや、本当に。
ですね。でもまあ、なんかそういう方向に、行くといいかなっていう感じは、
感じはね、ありますね。
みんなが持っているといいのかな。でもそうすると我々が今後目指すべき未来というか、持つべき視座みたいなっていうのはどういうことなんですかね。
なんだと思いますかね、逆にその、
なんかだからやっぱりそのアンパンマンの話じゃないですけど、なんかそこをいかになんか自分じゃないところに目くばせできるのかみたいな、
そうですよね、
のかなって。
か自分はっていうのはなんとなくありますけど、みんなにこうしろっていうようなのはちょっとなかなか言えないですよね。みんな人のために時間使えようみたいな、
とは言いながらね、いや
自分はなんとなくね、そういうところにだんだんなってきたんだけど、なかなかそれも 大変ですよ本当に、ね、自分の身を危うくしてまでは絶対できないし、ね、
ましてそれを強制するとかっていうこと、ねね、できないことだし、ね、
もう自由に皆さんやってくださいよっていう感じですかね。
なるほど。ちょっとね、この人間って何ですかの話、はい、この企画でもさ、最初の方のパートでもおっしゃってましたけど、はい、まだ夢向さん的には半分ぐらいの、感覚だっておっしゃってましたが、今後またこう続行する気配はあるんですか。
そうですね、僕としてはあとロボットのことであるとか、コンピューターのことであるとか、例えばロボットでいうと人間にどこまで近づけるのか、あとは人間はどこまでロボットであるのか、みたいなところをちょっと突き詰めていくと、実は人間とか生命って存在しないんじゃないかっていうところまでちょっと考えないといけないと思うんですよね。僕らはそのデータなしになんか思いつきでそういうことは言えますけれども、そういうことをきちんとその研究したり実験していく過程の中で、人間ってロボットって実は区別つかないんだよみたいなところまで、もしかしたら近づいてる人がいるのかもしれないので、そういう人に話は聞いてみたいなと思ってますね。
なるほど、なるほど。やっぱりじゃあちょっと今後もちょっと続く予感、
なんかまあどっかで機会があればもう一回こういうことをやってみようかなという気はしてますね。
とは言いながら、そのご自身の中では一生かかっても書ききれないネタが埋蔵されてるわけですから、そっちの処理もね。
いや、そうなんですよ。だから、ネタはあるんですけど、ネタよりもそのモチベーションの方が大事ですね。だから、ネタっていうのはもう若い頃山のように考えればずっとそれは、残ってますので、ただそれを書くための自分の中のモチベーションですよね。フロイトなんかで言うとリビドーって言うんですけど、そういうものが、枯れ果てるのが怖いですよね。だから、昔欲しかったものっていくつかもう手に入れてるわけですよね。それは職業作家になることって、それはなりましたし、
はい、
で多少小金も手に入っちゃったりしてるので、だんだんその燃料がね、切れてくるんですよ。だからこれがね、僕らっていうか、少なくとも僕にとってはそのやばいことだと思うんですよね。だからそういったいろんな恨みを燃料にしてやってきた若い時代ってあるわけですよ。だから女が逃げた恨みで10冊ぐらいかけた時代はあるわけですよね。
はい、
でもそういうな恨みをその書くことで晴らしていくと、だんだんね、恨みってすり減ってくるんですよ。本当に。
その情動がどんどんどんどん少なくなってくる。そうなん
ですよ。だからね、幸せな人間が書く小説って俺つまんないんじゃないかなと思う恐怖感があるんですよね。
なるほど。
それと別に、もしかしたらその、幸せな人間書くと恨みつらみという余計なものがなくなって、結晶のような面白さだけがね、その小説の中に現れるんじゃないかなっていうような気持ちもあるんですけど、わかんないですね。だから昔の作家はわざとね、事件を起こしてそれネタに詩小説なんていうのを書いたりした時代もあったんですけど、今はね、わざわざ本書くためにそんなことするやつはいませんのでもうしょうがないですよね。だから今自分のいる中で、自分の書きたいと思っているものをその死ぬまで書くしかないですよね。まあ、結論から言えば。だから後のことはもう読者にもう任せると。夢枕終わったなと思った人はもう読まないわけですからね。しょうがないですよね。
そうですか。でもね、その情動というかそのね、モチベーション的なものが尽きないことを願って。
そうですね。僕も願って
、まだまだ楽しませていただきたいと思いますので、
はい、はい、ありがとうございます。
ラジオ漫画学問のすすめ、本日は作家の夢枕漠さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の夢枕漠さんをお迎えしてお送りしました。夢枕漠さん、人間って何だろうということで、まあ最終的にはやっぱり解なしというところになってくるのかもしれない。まあ本当にそこにはたどり着けない、永遠にたどり着くことはできないだろうけれども、 少しでもその方向に近づく努力はそれぞれのエキスパートはしているというところ、ね、その際のところを極めるというのね、いうような話も非常に興味深かったですし、あとまあ人間というのはそもそもはどうしようもないものなんだっていうとこからスタートして、でもそれだからじゃあ今自分に何ができるんだろうというのはね、いろんな本当に示唆ヒントをいただいたような気がします。まあ、今後の夢枕作品のね展開も本当に気になりますんで、ちょっとそのリビドーが減退しないことを切に願っております。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。